ようございます。聖書と福音の時間です。マラソンがブームです。特に秋は全国各地で多くの大会が行われています。ブームの理由の一つに目的達成願望があるそうです。人は目的に向かって進むことを求めています。あなたは人生の本当の目的をお持ちですか？聖書の中にその答えがあるのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。先日、明治時代の物理学者寺田虎彦さんの特集記事を読みました。そこに彼の名言がいくつか紹介されていました。その中に、健康な人には病気になる心配があるが、病人には回復するという楽しみがあると書いてありました。それを読んで私は思いました。罪人には許されるという喜びがある。今日はこのキリストによる救いを紹介している御言葉をまず読んでみましょう。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。ここから3つのポイントでお話しいたします。第一に、聖書の語る神は天地万物を作られた創造主であるということです。今から数年前、私は韓国の珍島という島に行きました。珍しい島と書いて珍島って言うんですね。ここは毎日一回とっても不思議な自然現象が起こるんです。なんと海が二つに割れて陸地と沖合にある島が一本の道で繋がってしまうんです。まるで紅海を渡ったモーセたちのようです。道が海から姿を現すと、みんな一斉にその道を通って島まで行くんですが、まあみんな興奮して大騒ぎなのです。ところが、この現象を目の前にしながら見向きもしない人たちがいるんですね。それは観光客を目当てに開業しているお土産屋さんたちなんです。彼らにしてみたら毎日見てる光景なので何の新鮮味も驚きもありません。私はそれを見て思いました。どんなに素晴らしい光景も見慣れてしまったら何の不思議も感じなくなるんだな。私たちは朝起きると大抵空は青いですね。しかし青空が10年に1回しか見られないとしたら、1回の青空にどんなに歓声を上げることでしょう。もし月が100年に1回しか見ることができず、星空が1000年に1回しか現れないということであるなら、それに遭遇できた人たちはどんなに宇宙や自然界の不思議を畏敬の念を持って見ることでしょう。今年の1月、評論家の森本哲郎さんが亡くなられました。この方はサハラ砂漠を旅して旅行記を書かれました。彼は見渡す限りの砂の大地と突き抜けるような空を見上げたとき、魂の底から湧き起こるその思いを抑えきれずに絶叫してこう言うんですね。どうして自分は人間なのか？なぜ地球があるのか？なぜ宇宙はこんな姿で存在しているのか？一体彼に何が起こったんでしょう。大自然の雄大なる姿を目の当たりにしたとき、何かに心打たれたんです。大自然の凄さに感動して、それをそのような姿に荒らしめている何者かに叫んでいるのですが、その何者かが誰かがわからないというもどかしさが絶叫となってるんですね。その何者かをご紹介いたしましょう。創造主なる神なんです。私たち人間を生かす環境にこの宇宙をこの姿に設計した方です。この神様こそはあなたの魂の親なんです。第二に、罪から来る報酬は死であるということです。そして罪とは一体どういうことでしょうか。この偉大なる創造主から離れて生きることを罪って言うんですね。 神から離れた生き方には三つのパターンがあります。第一のパターンは神なんかないという考え、無神論の考えに立って生きることです。これは神に対しては恩知らずという意味で罪なんですね。そして人はこの神を見失った結果、人生に対する恐れをも失い、結果として人生を、あるいはこの世の中を生きづらいものにしてしまったのではないでしょうか。ところで大阪府警はこの10月から交番勤務の警官が制服姿でコンビニに入って買い物することを認めるようになりました。今まではサボりと誤解される恐れがあったので制服の上からジャンパーを羽織るように指導してたんです。それが制服のままで休憩時間に買い物することが認められるようになったのはなぜでしょう。犯罪抑止が期待できるからなんです。警官が店内に出入りしていると強盗たちもおいそれと手が出せなくなるんですね。自分たちを逮捕して裁く権威があることで恐れを感じ、この恐れが犯罪を抑え込むことになる、まあ、このように期待されてるんです。逆に言うならなぜコンビニ強盗が頻発したんでしょう。恐れるべきものが目に入らないからです。恐れるべき方を持つ社会は安定します。第二のパターンは神ならぬものを神とするという考えです。これを聖書は偶像崇拝と言います。これは神に対する背信行為という意味で罪なんです。なぜなら聖書は唯一の本物の神以外のものを拝むことを罪として糾弾しているからです。まあ、日本人の我々には随分窮屈な狭い考えのように感じることでしょう。しかし決してそうではないのです。私は先日友人の結婚式に招かれました。式のクライマックスは制約です。新郎新婦に司式者が全く同じことを尋ねます。それは生涯この人を自分の伴侶として貞操を誓いますかということです。夫に対して彼女だけを妻として愛しなさいと約束させることは堅苦しい考えでしょうか。妻に対して彼だけを夫として愛しなさいというその誓いを聞くのは窮屈なことでしょうか。決してそうではありません。互いに絶対的忠誠を求められるのは互いの関係が人格的関係であるからです。そして人格的関係の基礎は愛と誠実にあるんですね。あなたの作り主は人格ある神なのです。したがってあなたから愛と忠誠を求める神なのです。第三のパターンは神ときちんと向き合わない態度です。C.S. ルイスという作家は幼い頃から虫歯に悩む人でした。少年時代、彼は歯が痛む時には母親のところに行けばよいと知っていました。お母さんは痛み止めの薬を口の中に入れてくれたからです。しかしルイスはお母さんのところになかなか行こうとせず、ギリギリまで我慢していました。なぜでしょう。お母さんは次の日、歯医者まで引っ張っていくということが分かってたからです。ルイスは当面の痛みを抑えてくれることは喜びましたが、根本的な治療は苦手で嫌だったのです。多くの人は困った時だけ神に願います。テストの前、病気の時、大仕事の直前、神に力を求めるのです。そしてそれが終わってしまうと、スーッと神を忘れていくのです。目の前の問題解決で済まそうとするんですね。しかし、人生の根本問題には手をつけようとしないのです。人生の根本問題とは、死と死後の裁きから救われるということなのです。第三のポイントは、この救いに関する神の宣言と呼びかけです。神は、救い主イエスキリストの死と復活によってあなたのすべての罪の刑罰を終わらせてくださったのです。どうぞこの神のくださる賜物イエスキリストをご自分の救い主として信じ受け入れてください。 心からお勧めしたいと思います。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。